宮川勝です。ですね、かなり久しぶりのビタミンドキの更新なんですけれども、劇団ビタミン大使 ABC のポッドキャスティングビタミンドキっていうのはですね、かなり定期的に更新していた、もんなんですけれども、ある時ですね、ちょっとうちのサーバーが、パンパンになってしまってですね、こういうリッチコンテンツ、今そういう言い方しないか。映像音声とかをね、リッチコンテンツっていうような言い方してたことがね、もう10年ぐらい前にありましたけれども、今そんな言い方しないですね。別に普通のものだな。うん。そういうのをまずどけなきゃいけないんじゃないかということで、削除してしまったっていうのもまああるんですけれども、いろいろ調べてみたらですね、うちはですね、サーバーこそ自社のものではないけれど、自分のところでですね、借りてる、ところで、このブログであったりとかね、何であったりとかの、プログラムをそこにアップロードして、そこで管理をしとるわけですよ。もうね、意味わかんないですよ。芸能人がアメーバブログとかやってたりね、そこでの順位を競ってたりするのはもう何の意味もない。だもういろんなところでやってる、いろんなところに所属している芸能人の人たちがですよ、その所属している事務所の自社サーバー作って構築してそこでやりゃいいものを、いちいちアメーバっていう、ね、一つのところに集まっちゃってるっていうことの意味が全然わかんなくて、特にね、名のある人だったらさ、全然自社でやりゃいいだけの話じゃないですか。まあそういうふうにね、こう、最近そういう流れもあるんでしょうけど、まあ、うちらは、まるで、なんていうの、自分たちでカスタマイズできない仕様とかそういうのも嫌なので、特にね、アメーバブログがね、日記一個ごとにこうページをね、クリックして、前の日記とか、こうね、次のページへとかいう風に、ボタンを押さないといかなきゃいけないの。あれ、ページビュー稼いでんだよね、単純にね。あれ一個ダッつってね、もう一週間ぐらい下にまとめてバッと出しちゃえばいいわけなんだけど、そうやんないのはね、そのページビューをね、稼いでるっていう、だから延べ閲覧人数を稼いでね、こんなに人が見てますよ、なんつうことですね。まあ、売りにするために、まあそういうのやってるのは、まあありありなんですが、まあそれはそれでもね、まあそれなりに盛り上がってるみたいなんでいいとは思うんですが、そのですね、自分ところのサーバーで、まあ、サーバーは自分のところじゃないんですけど、自分のところの、借りてるエリアをちょっと調べてみたら、まあ、ちょっとですね、人の、なんかね、スパムの攻撃を、コメントをいっぱいですね、書いて、もらってですね、海外からですね、いろんな人たちに、まあ、要は書かれた。ね、もうこれ、知ってる人は知ってるかもしれないですけどね、なんかね、とてもクールなサイトだね、みたいな感じのこと。すごい褒められてんだけど、それがものすごい数来るんですよ。クールなサイトだね。英語で来るんですよ。それがね、ものすごい、それ一言だけ書いてんのが、もうダーッともういろんな書き込みがものすごい来るんだよね。で、それのね、なんていうの、スパムのコメントだけでパンパンになってたっていうことが分かって、あ、そうか。で、これのためセキュリティ結構ね、いろいろこうやんなきゃいけないんじゃねえかっていうことになって、で、うちはムーバブルタイプっていうブログをね、自分で更新したりとかね、できるやつを、ムーバブルタイプを使って、サイトのブログを更新してたりするんですけれども、そこにうじゃっとね、溜まってるものをね、どうやってセキュリティきつくするかとかいうような作業をやったりしているときに、全部削除してしまった関係で、まあ、それ以来ですね、なかなかアップするとまた、いったクールサイトとか言われちゃうのかみたいな、あんま関係ないと思うんだけど、なんとなくそれっきりですね、やんなくなってしまってですね、まあ本当なんとなくのだけなんですけどね、まあ忙しかったっていうのもあるけど、でも公演の告知ぐらいはね、やろうぜみたいなのもありつつ、やってなかったんですよね。で、じゃあやってみようってことで、この11月の、2010年の11月の公演、眠る夢見る夜が終わった後に、スタジオのですね、整理とかね、組み直しとかね、掃除とか、大掃除とか、そういうのやった後に、じゃあ、撮ってみようってことで、かつてあった CD を探してみたところですね、ジングルとかね、テーマ曲とか入って、1枚にこう、CD 入れてたんですけど、あれがですね、なくなっちゃってですね。今一生懸命探してたらもうないっていうですね。弱っちゃったなっていう、そういう感じなんですね。弱っ ったなぁ、ほんとなぁ。でもね、ちょっと自分でね、組み立てたりしなきゃいけないぞと思ったんだけど、まあね、僕はラジオ番組制作会社の社長でもありますからね、自分で組み立てちゃったりするんですけれど、これからね、作るんですけど、このポッドキャスティングに関してはね、ジングルとかね、そういうのなしでそのままアップしちゃえなんていうことを思ってたりするわけです。非常に久しぶりの更新で恐縮でございますが、これからですね、なるだけ頑張って、更新していきたいと思っていますので、一つよろしくお願いいたしやーす。ここで一曲聴いてください。エマニュエル・サンフラワーで、つわものたちの憂鬱。エマニュエル・サンフラワーで、つわものたちの、憂鬱でした。私ですね、こうして録音しておるんですけれども、来年の、今の時点でのね、来年は、2011年になるんですけれども、2011年の予定はですね、まずは1月21日に村田洋一さんと宮川勝のトークライブがありまして、それから開幕ですね。開幕？なんか違うな。2月の5日に土曜日、板チョコクラシックボリューム3がありまして、またですね、お池亜美ちゃんとか、いろんな人たちが、登場してくれますので、これまたお楽しみにという感じだな。1月21日はですね、私宮川の誕生日なんですよね。金曜日なんですけれどもね。なんか村田さんとこのあたりでどうですかっていう話をしたら、21日なら大丈夫ですっていうふうに言われてですね、あ、じゃあそこで、まあ、そんなことはね、村田さんには、全然言わずにね、しれっと、こう、トークライブやると思うんですけど、村田さんという人はですね、面白くって、音楽家なんですけれど、大抵ね、 あの、ミュージシャンとかはさ、こう、演奏をね、もうなんか、もう理屈こねるよりもとりあえずやろうぜみたいな、そういうイメージがあって、ちょっとね、村田さんは違うんですよね。あの、やることやってる人なのに、自分がやってることを、こう、理論立てて、分析できたりね、説明できたりとか、で、今後に関してはこうしたいとかいうことを、普通に言葉で言い表すことができる、あの人で、あんまりそういう人っていないんだけどさ、まあ、かなりね、なんだろうな、クールにね、客観的に自分を見てる部分がね、多分あると思うんですよね。不思議な人ですよ。なのにちゃんとね、アーティスト前としてらっしゃるし、でも当たり前か。あの、劇団ビタミン大使 ABC の公演で、劇版をね、あの、ブリッジを何曲も作っていただいたことがありましたが、ありがたかったですね、ほんとね。かっこよかったもんな。ソリッドブラスのメンバーにやってもらっちゃったりしましたからね。それが1月21日の金曜日にトークライブがあります。2月の5日土曜日に宮川まさると小池亜美、板チョコクラシックボリューム3があります。どちらも大塚レサマースタジオ。これ、劇団の稽古場なんですけれどもね、稽古してない時はライブハウスとして、いろいろな方にいろんなことをやっていただくと、そういうことを目的にですね、改造して、照明を吊り込んでですね、音響設備を整えて、地下だから結構音出せるぞっていうようなこともあり、そしてですね、なんと、常設工業場としての認可もしっかり取ってですね、エゴタストアハウスみたいにそういうので怒られて、なんか、閉館とかね、そういうことになんないようにちゃんと、ね、取りましたね。今まであんなに長くやってたのにエゴタストアハウスっていうのは認可取ってなかったんだっていうのが、それはまずいだろうっていう感じね、ありますけれど。一応、うちはちゃんと常設工業場の、ご認可を取ったというですね、もうなんとかなるもんですね。すっげえ勉強していろんなこと、僕区役所ばっかり言ってたんだけど、なんとかなりまして、うん。まあ、それね、これできるようになったわけでございますよ。そして、大塚レサマースタジオの場所は、大塚駅北口徒歩4分。チケットは、村田洋一宮川勝のトークライブも、板チョコクラシックボリューム3も、ビタミセで、v-mise.com、v-mise.com、劇団ビタミン大使 ABC のチケットもですね、前売り開始するとそこで売っているんですけれども、そのビタミセで売っておりますので、大塚レサマースタジオ関連と劇団ビタミン大使 ABC 関連のものをそこで売ってて、チケットも販売しておるんですね。ぜひですね、お買い求めの上、まあ、元気になった宮川勝をですね、一歳年を取った宮川勝をですね、見に来ていただけたらというふうに思うわけでございます。いやー、今年をね、てか2010年を振り返るとね、もうほんとね、いろんなことがあったんですけどね。まあ、こうしてね、無事終わることができると、なんか、いいですね。自分の中で落ち着けるような、そういう感じがありますよ。2010年は、もう一曲聴いた後に振り返りたいと思います。ここでまた一曲聴いてください。これですね、私宮川と村田洋一さんが、BS 富士のテレビの番組やってた時に、それの、ディレクターをやってらっしゃった、井上さんという方がですね、プロデュースしている、ガールズフォーンセクションのポップバンド、ピストルバルブで、Find It。あの日街で君と見つけた、風に舞う赤トンボ。No more ここから I don't care、いっさて軽い I don't care。なんだって Lonely Lonely Lolita What you mean? 何したい何欲しい Yourself 正直と考え素晴らしいそれらしい Myself Maybe そんなわけない Just me 自分探しなんて気取ったフェイクだったね誰かのせいにしてたあの日街で君と見つけた君 ピストルバルブでファインドイットでした。2010年はですね、まあ、いろんなね、ライブから始まったと思うんですけれども、お疲れ様スタジオでね、やったりとかして、トークライブとかね。で、その2010年の前の2009年の、秋の公演のあたりから、金土とですね、ネット番組の生放送がですね、ドカドカドカっとこう入って、忙しくなってたんですけれどね。で、まあトークライブもやりつつ、そんなことをガタガタやっている中に、公演が、ブラザーリコの、ジパング大逆転という公演をですね、今年というか、だから2010年の5月にアトリエフォンテーヌでやる段取りがもう決まっててね。で、そうね、こうなんか結構忙しい、バタバタしてる中で、こう忙しいな、みたいな感じあったんだけど、急激にですね、4月からラジオ日本の宮川雅郎のおはようスプーンというものの出演が、決まりましてですね、まあ、ちょっと他にもいろいろ、こう、あったんですけれどもね、いろいろ、紆余曲折がありつつ、そういうことになったんですよね。で、まあ、決まんのも結構ですね、まあなんか、早かった割には、実は、動き始めるのがですね、なんか本決定が、なんだろうな。まあでも、まあ番組ってそんなもんなんだろうな。結構ね、まあ決まってからバタバタバタとかやんなきゃいけないことっていうのはね、たくさんあるじゃないですか。特にワイド番組で、デイリーの番組になるとさ、スタッフどうする、中身どうするとかさ、ねえ、そうあるし、で、まあね、通ってる企画書はこれだから、じゃあもっとこういう風にしなきゃいけないんじゃないかとかね。で、初めてね、こう、お邪魔というかね、ご一緒させていただく放送局だから、その放送局のね、こともね、自分なりにこう勉強してね、歴史とかね、あとこう、今の、課題として会社が考えていらっしゃることとかね、これから向かっていくべき全体的な方向は何で、でその中で、自分をこういう時間帯に朝の6時半からね8時55分までの朝のワイドなんだけど、自分をここにね、こう配したことの理由とかね、目的とかね、そしてそれによって全体的に、どういうような部分をどうしていかれたいのかっていうことのビジョンをねお伺いして、そこからねそれに即して動くべきだと、まあパーソナリティはね末端の一番ねリスナーとの向き合う最前線にいる位置ではあるんだけど、ね会社の意思がね放送局の意思が反映された状態でね全てのことをやらないといけないので、特にね間に入ってるね作り手はね放送作家さんとかはねその局の意向関係なしにねやりたいことやっちゃうぜみたいな人とかもいるし、でたまにねディレクターとかね社員のプロデューサーでさえ関係ないよみたいな感じでねってするが、それはねあんま俺好きじゃなくて、ね別に現場は現場なんだけど、ねそれが編成であったり、ね、営業であったりね、そういうところからちゃんとねあいつらねこういい番組だし頑張ってもらいたいなっていう風にね応援してもらえるようなねラインがね綺麗にね各部署繋がってないと現場だけ頑張ったってねダメだと思うので、そういうのを確認する作業とかもねやりたがるタイプなんだけど、でまあそういうのをお伺いしながらこうバタバタとこう立ち上がったないいんだけど、いやーね番組決まった時はね稽古のスケジュールがもう全部出てたので、5月の公演の稽古のスケジュールはもう出して各出演者のタレントさんとかの事務所にももうね、お願いしてたわけですよ。それがね、きつかったんだよな。朝の4時半起きで、で、その時はなぜかですね、結構5時ぐらいに入ってくるみたいなこと言われていたので、4時に家を出なきゃいけなくて、で、3時40分に起きなきゃダメみたいな、そんな感じになってたのね。で、それね、やっていく中で、いや、もうちょっと30分くらい遅らせていいんじゃないかみたいな、そんなようなことをね、自分なりにこう思い、提案して、あ、じゃあそれで、みたいな感じになったりとかね、そういういろいろあったんですけどね。それで、3時半に起きて、で、夜のね、9時とか10時まで稽古っていうのがもう、きつくて、当たり前なんだけど、どんだけ働けば気が済むんだよって感じなんで、ポリープができてしまったんですよ、喉にね。 いや、もうきつかったな、ポリープなんてできんだなと思って、今までね、結節はね、できたことあったんだけど、ポリープっていう風にね、医者に言われた時はもうショックで、で、宮川さんこれは、これ言われたのがね、ゴールデンウィーク前ぐらいだったね。で、公演の前なんですよ。つって、だってこれからね、公演あるんで、つって。いや、じゃあまた騙しながらやるしかないとは思うんですけれども、終わったら一刻も早く手術をした方がいいと思いますよ、と言われて、マジかいや。本当にびっくらこいたな。ポリープっていうのはね、イボみたいなものが生体にできてしまうのね。で、それによって生体と生体が合わさるところに突起物ができてしまうから、それをね、無理やり押し付けて反対側もまたイボができちゃってみたいな感じになっていくわけですよ。しかもそのね、ポリープができてるから、生体を、ね、合わさって、まあね、1秒間にね、男だったら200回から400回ぐらいバーっとこう震わして音を出してるんだけど、それね、ポリープで分断されることによって、震える部分が上と下に2つ分かれてしまうのね。で、だから二重に聞こえて、かすれ声って、しゃがれ声みたいな感じになってしまう。で、それでも力を入れて大きな声を出そうとすると、より、ハスキーになってってしまう。特に、ポリープができてるぐらいだから、粘膜を補おうとする、力もどんどん弱まってくから、声帯がね、粘膜が補えないわけだな。それでね、こうね、より充血してしまうみたいなことをね、もう延々と繰り返してて、堂々巡りだったんだよね。で、早朝の番組がね、喉が温まってないのにやるのがきついこと、きついこと。まあ、これ今に始まったわけじゃないんですけれどもね、結構な金属疲労がね、ずいぶん前からあったみたいで、音声告知をね、し続けている番組とかはね、割と僕やってる番組で結構、その前もそうだったんで、それがまあそのままね、しっかりした形で治ってないまま行ったからだと思うんですけどね、もう弱っちゃいましたね。こうね、お医者さんに、これは、もう無理ですから、公演が終わられたら一刻も早く手術をして一ヶ月間休みを取ってお仕事をね、各所に行って手術をさせてもらうお休みを取った方がいいですよって言われて、そうじゃない限り手術をしないと治りませんって言われて、マジですかつって、びっくらこいて、いや、治らなくもないんだけど、ポリープというのは、10人に1人は自然治癒しますって言われたのね。ですが、あなたのようにプロのボイスユーザーで自然に治った人を見たことないですと。つまり、喋り続けて治すってことはまず無理だから、これはもう諦めてお休みして、手術をする以外にないですよと。ただ別にそのイボそのものは、体のね、別のところにできてるイボと同じなので、別にそれによって死ぬとか、どんどんね、大きくなって悪くなっていくなんていうことの可能性は非常に低いので、そのままでも別に死にはしませんと。ただ、声を使うお仕事で前のような声に戻りたいのであれば、ポリープの、取る手術をしないとダメですよって言われて、あ、そうですか。つって、5月の公演を終わる前に、もうね、お仕事をね、ご一緒させていただいている放送局に、メールをしてですね、もう TBS ラジオはね、ツイッターのダイレクトメールで、三条さんっていう編成のデスクの方にですね、すいませんつって、あれ160文字ぐらいしか書けないから、もう5つぐらいに分かれるような感じで、申し訳ございませんつって、端的に言いますと、ポリープができたみたいで手術をしなければなりませんっていうことになり、でラジオ日本の方にもすいませんつっていうお話をして、で自分で考えた感じだとこうですっていうようなことをまあ言ったのね。で1ヶ月ってなると、ラジオのレーティングっていうのは東京の場合は偶数月なので、5月に公演が終わってなるだけ早くにつって、6月はレーティングがあるでしょ。で6月のレーティングが終わって7月に1ヶ月間休ませてもらってえば、8月のレーティングにも間に合うし、11月の公演のための稽古も9月スタートぐらいで間に合うので、いいんじゃないか。それ以外になると、7月の次の奇数月は9月だから、もう公演の準備とかで、それちょっともう無理なんじゃないかっていう。で、その次は11月の公演月だから、で、公演をね、中止にするのはちょっとものすごいダメージですからね。っていうか、それはちょっと避けたいので、わがまま言って恐縮ですがっていう話をそうさせてもらってね。 うん。まあね、まあじゃあしょうがねえなっていうことだと思うんですけどね。まあ、こう、お許しをいただいてですね。まあそれもね、肉体的なことでね、手術みたいなことになってるわけだからさ、何やってんだお前はとかっていうようなことはね、そうそうね、言えないでしょうけれどね。こうね、わかりましたみたいな感じでね、なんかね、一応、対面上はご理解いただいて、7月お休みみたいな感じになったんだけど、で、それが、その診察を受けた時だったのね。で、騙しながら稽古して、騙し騙し、公演の本番やって、で、公演が終わって、で、公演もね、公演前の2週間をラジオ日本の生放送休ませてもらったのね、もうダメだと思って、もういろいろなことがですね、他にもあって、そういったようなことも理由で、ちょっとね、休ませてもらって、公演に集中し、というよりも、公演以外は喉を休ますってことに集中していたんだけど、公演が終わってすぐに、医者に行ったらですね、医者っつっても音声外科ですよ。すごいちゃんとしたビデオを撮ったりとかね、そういうとこなんだけど、あれっつって治ってますねって言われて、えっつって、いやーすごいですって言われて、いやーこんな人見たことありませんみたいなこと言われて、え、あ、そうなんですかって、はい、これは手術の必要ありませんってはっきり言われて、手術しないと治りませんって言ったじゃんみたいな、何それみたいな感じで、もう俺の狂言みたいじゃんみたいな感じで、またねお金払って、何こう、お医者さんのなんとか診察証明書みたいな、なんていうの？なんかそういうのをね、書いてもらって、で、ね、ポリープが認められていたんだけれども、なんとかかんとかのなんとか、本人の努力と、薬の投与とかなんとかにより、治癒したみたいな感じのね、ものを、書いてもらったりとかしてね、で、すいません、つって。そんで、7月に、TBS ラジオの、宮川勝のパカパカ行進曲っていう番組がですね、2週ぐらいね、ラジオショッピング特番とかになってたのね。で、それはね、ああ、もう宮川さんごめんっつって、もう残念ながら、巣は一大事ってことで、で、4週録音もない、いくらなんでもねえだろうからっていうことで、じゃあ特番を組もうということで、動いていたものが本決まりになってしまったものがもう2つあるので、それどうしても動かせないので、ごめんね、みたいな感じで。いや、もうもちろんですって、本当にすいませんでした。まあ、スタッフにはね、大迷惑かけちゃったのとね、それによってね、数字が落ち込んだりとかしたらもう、あらららっていうようなお話だったんだけど、全然そんなこともなく、よかったっちゃよかったんですけれど。それで、ツイッターとかでね、もうなんで宮川さん特番で、宮川さん出てこないのみたいな感じの、もうね、もうなんでだよみたいな感じのこと書かれてね、番組聞きたいのにみたいなこと言われると、あ、もうほんとすいませんって、全部これ俺のせいだっつって、これどういう形で人に告知するべきなのかなと思ったんだけど、ブログで書こうかなと思ってたんだけど、それも、なんかそういうふうなことをツイッターでね、言われちゃうとね、それに対する返事として、実はこれこれこうだったんですよ、すいませんでしたっていう、そういう弁明をさせていただいたりとかしてですね、なんかしみったれた、なんかね、人に謝ったりするようなのがですね、非常に柄でない、なんかね、虚勢張り続けてるね、弱い犬のキャンキャン吠えてる調子がね、一番合ってるような男が、そんな感じになってしまってね、ちょっと、なんかね、不本意ではあったんですけどね、まあまあ、無事治ってよかったっていう、そういう感じだったんですよね。でね、ポリープ治って、そこそこ治っていくかなと思ったんだけど、どんどんそっからさらに治ってったんですよね。夏が猛暑だったでしょ ?2010 年は。あれ助かったなぁ。朝起きて早起きするんだけど体が冷え切ってる状態で温まってない。だけどさ、早朝のワイドやるのにストレッチなんかやりたくないじゃないですか。ねえ、だけどね、喉を使う人間はね、やっぱ体温めてからじゃないといけないし、稽古の前もね、特に本番の前なんかはね、ものすごい、1時間ぐらいジョギングしないとダメだみたいな感じになってて、で、ジョギングする時間があったらダメ出しできないから、そうか、じゃあシアターサンモールからかなり離れたところに車を止めて30分歩いていこうとかね。そんなようなことをやって体温めるような、そうしないと喉がね、こう、濡れた声を出してくれないっていう、そんなのもあるからさ、ちゃんとね、発声やりたいんだけど、腹式呼吸でラジオもやっちゃうような男ですからね。だけれどね、それはね、もうできねえなと思って、じゃあ何時起きすりゃいいんだよみたいなことになっちゃうから、2時起きみたいな、何それみたいなことになっちゃうから、それは嫌だなってことで、なんとかならないかな。しかも電車乗っていけないんですよね。始発の電車がない時間だから、で車で行かなきゃいけないんですけれど、そうするとね、運動なんかできないでしょ。 もうね、猛暑が本当に助かりましたよ。本当にエアコンなしであの猛暑で俺寝てたからね。でも起きた時にね、あの体がアイドリングの状態でね、いるような、まあ睡眠はね、少ない、しっかりね、あの休み取れてないのかもしれないんだけど、っていうのが一番自分の中ででっかいことでしたね。本当に皆様にご迷惑をおかけして、劇団員とかね、まあ、5月公演のね、役者のメンバーにはそのことは、触れずにおったんですけどね。なんかね、痛々しくなっちゃうだろうなとかね。で、なんかのついでにね、役者も、自分がお招きしたお客さんとかにね、いや、実は座長がね、つってポリープできててさ、みたいなことをね、言うとね、なんか舞台でね、キャンキャン言って楽しそうにやってても、なんか痛々しく見えちゃったりとかね。そういう風になるのも嫌だったからさ、こう、言わないでおったんですけどね。で、したら、FM のラジオ番組で、奈良茶坊さんとね、うちの劇団員の大津ワインが、現場行った時に、ディレクターさんにね、宮川さんポリープできてたんでしょ、大変だったでしょっていう、そこで聞いて、え、そうなのっていう、らしいですねっていうのを、俺と会った時に言われて、あ、そうなんだって言うの忘れてたみたいな感じだったんですけどね。いやー、なんかね、気をつけないとなりませんね。寄せる年並みには勝てないってことだな。本当に、思いました。とはいえですね、精神的に、病気のこととかね、ポリープのこと考えてるとね、落ち込んでしまうので、なるだけそういうの考えないで、楽しいことを楽しいことっていう風に心がけていてですね、ワールドカップあったでしょ？あの時に、その稽古場でね、いつもライブとかをやってたりして、DVD でね、映像を流したりとか、スクリーンもあったりするわけですよ。で、スライドをね、カシャカシャ流したりもできるような、プロジェクターもあるんだけど、それで、大画面でみんなで酒を飲みながら、サッカー見ねえかっていうことを提案して、打ち上げとは別に、それをね、やったんだよね。日本のね、オランダ戦だったかな。やったんだよね。みんなで集まって大スクリーンに映してね、テレビを見るっていうことをやったんですけどね。まあ楽しかったですけどね。なんて贅沢なみたいな感じだったんだけど、でそういう時に限って日本負けちゃって、ああ、みたいな、残念みたいな、そんな感じだったんですけどね。そんなこともやったりしておりましたね。そして、11月に眠る夢見る夜、公演を無事ですね、もうできてよかったよかった。これもね、新作にしないで、今年2本、再演っていうのはですね、まあそういう事情もあったんですよね。朝のワイドをやりながら演劇の稽古をやるっていうことがちゃんとできんのかみたいなね。いやーでも今思うと、このデイリーの番組やってて、全然休まずに生放送やってた、のってね、その前はね、深夜の番組で TBS でやってて、で、その前は30代の時に夜ワイドを2時間生やってて、それ全部公演休まなかったですからね、公演休むっていうか公演のために休まなかったですからね、よくやってたなって今思うとなんですけどね。まあ確かにね、全然できてないぐらいなのがね、もうその2度目の夜ワイドだったんですけどね。最初の30代の夜ワイドは9時半とか10時からスタートで12時までだったんだけど、2度目の生放送は12時から1時だったんですよ。それがね、稽古が9時とか10時に終わって、そっからワンブレイクしてでもう一回喋るっていうのがね、もうきつくてきつくて、こういう喉がね、スーッと冷えてくんだよね。でも冷えてしまうとパキパキになるじゃないですか。だけど結託そう疲れてるから休まないわけにいかないし、その2時間体を動かし続けてるのも違うでしょ。30代のね、夜ワイドは10時からだったから稽古終わってそのまま移動してすぐ喋るみたいな感じで繋がってたのと、まあ自分が若いからなのかね、よかったんですけど、で箱番組もあったからね、2時間とはいえ楽勝だったんですけどね。12時からの番組は12時からだから、もう冷え切っちゃってってね、辛かった。でもね、水飲む隙間もないぐらいね、自分がずーっと声を出し続けてる、そういう番組だったので、曲も書けないしね。今思えばね、よくやってたなっていう感じですね。もうね、朝ワイドをやってみて、あ、僕無理だと思って、 公演のたびに1週間お休みさせてもらうことはできませんでしょうかっていう相談をですね、ちょっと、現在しておる最中ですよ。ダメだった。前はね、しのすけワイドとかにね、文化放送自分チラッとね、お邪魔させてもらったりとかしてるときに、しのすけさんがね、ちょっとね、公演のためみたいな感じでね、お休みしてたりとかね、シティボーイズライブのね、稽古とかそういうので、大竹さんがね、ワイド休まれてたりとかすんの。な、もう、なんでみんな、もうね、ラジオ好きならちゃんとやろうよみたいなね、そのぐらいな感じだったんだけど、いざ自分がね、大人になってみると、こう、無理です。ええ、そう思いましたね。しかもね、最近特にね、ラジオがね、そんなにお金がないからさ、僕がやってる朝ワイドもね、アシスタントがいてとかね、ゲストガンガン呼んでね、とかね、自分が楽できる環境にもないわけですよ。ねえ、ね、それを言ったらね、ディレクターさんたちもすんげえ大変なんだけど、でもやっぱね、もう、資源の限界がね、ある、もう一日喋る量が決まってる人間の声をね、どれだけ無駄に扱わないかみたいなことを優先させてもらうことにして、もうちょっとすいませんみたいな感じでね、いろいろね、こう、提案させてもらって、今の形になったんですけどね、いやー、なんかそういう嫌な、うん、いやーというような感じの一年でしたね。再演で、こうね、丁寧になんとか、演劇とね、ラジオを両立させる公演をやりたいっていうことが2010年の秋の公演だったんですけど、なんとかできて。で、問題は次なんだよな。来年5月にスペース107で新作やるんですけれど、台本書くんですけどね。新作をね、どうやってできるかっつーね、そのあたりのことをね、ちょっと頑張るぞ。で、これを完璧にこなすことができたら、このペースでできますっていうことを、もうですね、もう結構、年経ってんだけど、12、3ヶ月経ってんだけど、ラジオ日本のですね、プロデューサーさんに、こういうパターンであれば多分できるような目処が立ちましたみたいなね。自分でこう管理する。まあ、ちゃんとできなきゃダメだと思うんですよ。できなきゃダメだと思うんだけど、一回ポリープでね、お休みとかね、そんなさせてもらったりするとさ、ちょっとね、ね、またかみたいなことになっちゃうからね、なんとかちゃんとできるようにしたいんだけど、これならいけるぞみたいなね、自分でペースをね、つかめればいいんですけどね、ということを目標にしつつ、とはいえね、演劇は作り始めたらめっちゃ楽しいので、バリバリ、面白い台本を書いてですね、今年というか、もうプリープのあった2010年のことを忘れて、2011年、うにゃうにゃと、楽しんでいきたいと、そういうふうに思っております。それではですね、また、キンキン更新したいと思いますので、それでは皆さん、2011年も、よろぴこ？